国見学園構想シンポジウム好きに挑む。国見っ子の学びを考える。大人ができることは何か。これからの学校が答えよりも好きを見つけられる場所であってほしい。未来の教育を創造し、子どもも大人もワクワクする学校を考えました。国見町長引地誠×東京学芸大学副学長松田圭司×森のピッコロ幼稚園代表中島久美子。現代社会はスマートフォンがあれば何でもできる時代。インターネットで人と物がつながり、AI やロボットの技術で様々な可能性が広がる時代です。この時代を生きる子どもたちに必要な力とは何でしょうか。東京学芸大学で未来の学校みんなで作ろうプロジェクトに関わる松田圭司副学長が講演しました。これからは知識の習得から使う能力の育成へ。これまでの教育は知識の習得が重視されてきました。これからは知識を使う能力が重視されます。新しい学習指導要領では、課題を発見し、みんなで考えて解決できる力、責任を持って遂行できる力を育成するとしています。大人の役割は子どもたちに関わること。教育の目的は、すべての子どもたちの楽しい、生きててよかったとの思いの実現にあります。知識を使う能力は、課題を発見する、解決策を考える、実行するを現実の課題に出会う、体験することで育成されます。つまり学校、家庭、地域の大人たちの関わりがとても大切で、そのような学校にいる子どもたちだから、好きに挑む思いを持って未知なる未来を歩んでいけるのではないでしょうか。引地誠町長、松田圭司副学長、中島久美子代表と司会者を捉えたシンポジウムの様子の写真が掲載されています。森のピッコロ幼稚園代表、中島久美子。いいこと考えたは乗り越える力。 A 君が泣いていると年長組さんが寄ってきて、ちかちゃんと遊びたかったんだね、ちかちゃん家に電話する、そんなに遊びたいならお家に帰っちゃう、と話している。わかった、いいこと考えた、今日は風で来ないからちかちゃんの絵を描いてあげるよ、とみんなで描いていた。これでちかちゃんが近くにいるよ、と渡したんです。わかった、いいこと考えた、は乗り越える力。子供が子供の気持ちをわかり、みんなが応援してくれる力が自分の力になる。東京学芸大学副学長松田圭司。卒業しても学校づくりに関わる。子どもたちも自分たちの学校を作るって、大人が真剣になってくれてすごい嬉しいことだと思うし、また自分たちの学校をどうしようと考えることもすごい楽しいことと思う。子どもたちの声を聞いたとき、僕2年後には卒業しちゃうしつまんないという子がいた。別な子は、レガシー残していくみたいなもんじゃん、とも言った。子どもたちが縦につながり、卒業しても学校づくりに関わって思いを残していく。町全体で学校をめぐって一つになって未来に向かう国見町の取り組みは羨ましい。国見町長引地誠。学ぶことを楽しむ学校がいい。子どもがいろんなことに挑戦する、経験するチャンスを準備するのが大人の役目と思う。 個人的な意見だが、国見学園では学ぶことを楽しむ、自然の中で学ぶ、勉強は先生、それ以外のことは専門知識のある人やボランティアに委ねる、余白のある教育、ルールがない、興味をとことん突き詰めるなど面倒くさい学校、ダメと言わない教育、子育てができたらいいと思う。子供が真ん中で、大人はちょっと余裕を持って見られる環境づくりができる学校だったらいいな。中島久美子さん、松田圭司副学長、引地誠町長の顔写真が掲載されています。
令和4年度上半期執行状況。令和4年4月1日から9月30日までの上半期の町事業執行状況をお知らせします。一般会計では予算総額78億1500万円、令和3年度からの繰越事業費分も含む、に対し収入積額が31億8515万6000円、収入率 40.8%、支出積額が22億4535万2000円、執行率 28.7% となっています。また、各特別会計及び記載残高などは次の通りです。各会計ともおおむね計画通りに事業が進められています。一般会計、歳入、区分ごとに予算減額、収入積額、収入率を順に読みます。徴税、予算減額9億110万円、収入積額4億4510万3000円、収入率 49.4%。地方譲与税、予算減額5151万9000円、収入積額1571万2000円、収入率 30.5%。各種交付金、予算減額1億7880万円、収入積額1億3088万4000円、収入率 73.2%。地方交付税、予算減額28億1851万9000円、収入積額17億8053万1000円、収入率 63.2%。分担金及び負担金、予算減額2675万7000円、収入積額922万3000円、収入率 34.5%。使用料及び手数料、予算減額7747万3000円、収入積額3448万8000円、収入率 44.5%。国庫支出金、予算減額10億9264万6000円、収入積額4081万円、収入率 3.7%。県支出金、予算減額8億2749万7000円、収入積額4883万2000円、収入率 5.9%。財産収入、予算減額172万1000円、収入積額132万6000円、収入率 77.0%。寄付金、予算減額2億9500万2000円、収入積額1億4308万7000円、収入率 48.5%。繰入れ金、予算減額8億8706万6000円、収入積額4000円、収入率 0.0%。繰越金、予算減額1億9037万7000円、収入積額5億1287万6000円、収入率 269.4%。諸収入、予算減額8419万3000円、収入積額2228万2000円、収入率 26.5%。調査、予算減額3億8232万円、収入積額0円、収入率 0.0%。 合計予算減額78億1500万円、収入済み額31億8515万6000円、収入率 40.8%。 歳出、区分ごとに予算減額、支出済み額、執行率を順に読みます。議会費、予算減額9110万5000円、支出済み額4611万8000円、執行率 50.6%。 総務費、予算減額16億4435万4000円、支出済み額4億2169万4000円、執行率 25.6%。 民生費、予算減額13億2232万円、支出済み額4億9606万1000円、執行率 37.5%。 衛生費、予算減額19億7729万7000円、支出済み額2億9971万5000円、執行率 15.2%。 労働費、予算減額622万1000円、支出済み額622万1000円、執行率 100.0%。 農林水産業費、予算減額4億730万円、支出済み額1億2290万7000円、執行率 30.2%。 商工費、予算減額9209万9000円、支出済み額4240万円、執行率 46.0%。 土木費、予算減額5億5099万3000円、支出済み額2億162万2000円、執行率 36.6%。 消防費、予算減額4億6666万5000円、支出済み額1億9113万6000円、執行率 41.0%。 教育費、予算減額6億6812万3000円、支出済み額2億4457万5000円、執行率 36.6%。 災害復旧費、予算減額2億2905万4000円、支出済み額3906万3000円、執行率 17.1%。 交際費、予算減額3億5446万8000円、支出済み額1億3384万1000円、執行率 37.8%。 諸支出金、予算減額1000円、支出済み額0円、執行率 0.0%。 予備費、予算減額500万円、支出済み額0円、執行率 0.0%。 合計、予算減額78億1500万円、支出済み額22億4535万2000円、執行率 28.7%。 特別会計、会計名ごとに予算減額、収入済み額、収入率、支出済み額、執行率を順に読みます。大木戸財産区特別会計、予算減額15万3000円、収入済み額17万円、収入率 111.4%、 支出済み額5万7000円、執行率 37.4%。 入山財産区特別会計、予算減額19万4000円、収入済み額23万1000円、収入率 119.3%、支出済み額5万円、執行率 25.7%。石牟田財産区特別会計、予算減額1771万5000円、収入済み額1766万4000円、収入率 99.7%、支出済み額1744万1000円、執行率 98.5%。 公共下水道事業特別会計、予算減額2億6202万8000円、収入済み額1億2438万円、収入率 47.5%、 支出済額1億771万7千円、執行率 41.1%。後期高齢者医療特別会計、予算減額1億5150万4千円、収入済額5501万1千円、収入率 36.3%、支出済額4814万6千円、執行率 31.8%。国民健康保険特別会計、予算減額10億3582万円、収入済額4億3880万6千円、収入率 42.4%、支出済額3億5667万5千円、執行率 34.4%。介護保険特別会計、予算減額15億5744万3千円、収入済額7億6617万8千円、収入率 49.2%、支出済額5億9755万9千円、執行率 38.4%。土地開発事業特別会計、予算減額4千円、収入済額7万5千円、収入率 1882.1%、支出済額0円、執行率 0.0%。渇水対策施設特別会計、予算減額945万2千円、収入済額1012万6千円、収入率 107.1%、支出済額578万6千円、執行率 61.2%。北山組合一般会計、会計名、北山組合一般会計、予算減額82万4千円、収入済み額82万2千円、収入率 99.8%、支出済み額18万7千円、執行率 22.7%。水道事業会計、収益的収支、収入、予算減額2億5133万7千円、収入済み額1億1236万7千円。支出、予算減額2億5367万7千円。支出済み額6432万4千円。資本的収支、収入、予算減額4992万6千円。収入済み額0円。支出、予算減額1億4278万円。支出済み額916万7千円。調査残高。区分ごとに9月末残高を読みます。一般会計56億9425万4千円。水道事業3億4060万4千円。公共下水道事業12億5105万5千円。合計72億8591万3千円。問い合わせ、総務課財政係、電話 585-2114。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム27、アクティビティレポート、放課後塾春の広報への思い、田辺真奈。こんにちは、地域おこし協力隊の田辺真奈です。私は普段、放課後塾春に通う小学5、6年生に向けて授業をしているのですが、それ以外にも放課後塾春の広報活動の業務も担っています。放課後塾春では、保護者の方々へ向けてノートという媒体を使って発信を行っており、イベント実施の背景や思い、春が捉える勉強とは、テーマ事業とはなど、さまざまなジャンルで記事を書かせていただいています。広報とは、春に通う子どもたちと、記事を読んでくださる方々との接続点だと考えています。記事を通じて私たちの思いが皆さんに届き、子どもたちの様子を伝えることができます。春は開塾2年目となり、少しずつ子どもたちの様子に変化が出てきました。具体的にどんな変化が出てきたのか、 その変化を作るにはどんな思いで日々運営をしているのかなどが書かれているので、ぜひ皆さんもノートを覗いてみてください。これからも広報活動において多くの皆さんとの接続点になれるよう投稿していく予定ですので、お楽しみに。ノートはこちら、QR コードが掲載されています。田辺真奈恵さんの写真と、放課後塾春の授業の様子の写真が2枚掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園、年中、フクロウ。写真説明。4人の園児の落ち葉で作ったフクロウの作品が掲載されています。名前を順に読みます。大河内里夫、土井まどか、後藤愛菜、佐藤良雅。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム65。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを活かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。未来へ伝えたい風景を描く、中尊寺ハス絵画コンクール表彰式。第9回国見町に咲く中尊寺ハス絵画コンクールが今年も行われ、町内外から185点の応募がありました。コンクールの表彰式は10月8日、観月台文化センターで開催され、各部門の最優秀賞受賞者5人が出席しました。表彰式では一般社団法人二重堀サポートネットワークの氏家博明理事と、引地誠町長から受賞者の皆さんへ賞状と記念品が手渡されました。入賞作品は11月30日まで役場1階の赤松広場で展示しています。ぜひご覧ください。作品を手にした最優秀賞を受賞した皆さんの写真が掲載されています。実りの秋を楽しみました。厚かし歴史館、厚かし祭り。厚かし祭りが10月15日、厚かし歴史館で開催され、大木戸地区の皆さんをはじめ、多数の方が来場しました。厚かし祭りでは、秋を楽しんでもらおうと、地元産のさつまいもやりんごなど、秋の味覚の直売、ハロウィーンにちなんだワークショップ、大木戸婦人会の皆さんによる芋煮と新米おにぎりのお振る舞いが行われました。また、特設ステージでは、内屋春日神社代々神楽の奉納や、花やぎ流伝統文化未来協会の皆さんによる日本舞踊が披露され、会場に花を添えました。写真が3枚掲載されています。写真1、お揃いのハロウィンかぼちゃを作りました。写真2、代々神楽を披露。写真3、新鮮な農作物が並んだ厚かし市場。写真終わり。歴町インフォメーション、お待ちしています。国見町郷土史研究会小坂法部研修会、小坂観音堂を歩けば。国見町郷土史研究会の法部研修会が今年は小坂地区で行われます。2コースに分かれて、新山神社や復元寺、地蔵庵観音堂などを歩きます。現地を巡りながら小坂地区の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。日時、 11月27日日曜午前9時から正午。会場、小坂農村総合管理センター。定員50人程度。申し込み不要、参加費無料。問い合わせ、企画調整課地域振興係。電話 585-2967。町の話題11月号タウントピックスインクニミ。交通ルールを守って安全運転、交通事故防止、宮城福島県境キャンペーン。交通事故防止、宮城福島県境キャンペーンが9月30日に宮城県白石市の西川パーキングで実施されました。このキャンペーンは平成13年に発生した交通死亡事故をきっかけに、郡地区と白石地区が合同で行っています。両地区の交通安全関係団体の皆さんが中心となり、ドライバーに啓発チラシや反射材などを配布。安全運転やシートベルト着用、飲酒運転の根絶などを呼びかけました。安全運転を呼びかける参加者の皆さんの様子の写真が掲載されています。より良い街づくりを目指して、町内会要望事項の実施に伴う各地区法務会を実施。令和4年度の町内会要望事項の実施に伴う各地区法務会が10月11日から20日にかけ、町内5地区で開催されました。法務会では各町内会の要望事項に対する回答や実施の有無などを担当課から説明。各町内会長からは堤防土手の草刈りを実施してほしい。道路の損傷が激しく早急に修繕をしてほしい。など様々な意見や質問が出されるなど、より良い街づくりを目指して協議を行いました。町内会要望に対し回答をする引地誠町長と各町内会長の皆さんの写真が掲載されています。今年も各地の特産品が大集合、国見マルシェが開催。国見マルシェが10月22日と23日に道の駅国見厚賀の里で開催されました。当日は町と交流のある岩手県平泉町や栃木県茂木町、岐阜県池田町をはじめとする県内外の道の駅などが出店。旬の農産物や各地の名物を買い求める人で賑わいを見せました。町内で育てた特選野菜や米をはじめ、6自家商品も販売。会場を訪れた人たちは、各地自慢のグルメや特産品などの秋の味覚を満喫していました。各地の特産品や食の安全安心を PR しました。のキャプションのもと、国見マルシェの賑わいの様子の写真が掲載されています。交通維持育成のために役立てて、野村義悦さんが町に寄付。野村義悦さんは10月12日、国見町役場を訪れ、町に対して寄付をされました。野村さんは交通維持育成に役立ててほしいとの目的で、平成24年から毎年献身的に町へ寄付されています。野村さんから寄付を受け取った引地誠町長は、交通維持の健全な育成のため有意義に活用させていただきます、と感謝の言葉を述べました。引地誠町長に寄付を手渡す野村義悦さんの写真が掲載されています。熟練の技で町をきれいに、シルバー人材センターが奉仕作業。国見町シルバー人材センター武田聡理事長は10月15日、 関越台文化センターや藤田駅周辺の清掃奉仕作業を行いました。奉仕作業には同センターの会員約50人が参加し、施設周辺の草むしりやゴミ拾いを実施。参加者たちの熟練の技により、施設周辺はあっという間にきれいになりました。この取り組みは毎年10月15日のシルバーの日に合わせて行っているものです。今年もありがとうございますのキャプションのもと、国見町シルバー人材センターの皆さんが清掃奉仕作業をしている様子の写真が掲載されています。元気に長生きしてください。後藤富さん、三木よしさん、100歳のお祝い。100歳を迎えた後藤富さんへの県知事賀寿と町敬老祝い金の贈呈式が10月18日、後藤さんの自宅で行われました。引地誠町長が知事賀寿、敬老祝い金、花束をそれぞれ手渡し、後藤さんの100歳を祝いました。後藤富さんに長寿の秘訣を伺うと、好き嫌いなく何でも美味しく食べること、と話してくれました。後藤さん、いつまでもお元気でお過ごしください。100歳を迎えた三木よしさんへの県知事賀寿と町敬老祝い金の贈呈式が10月23日、国見の森で行われました。引地誠町長が知事賀寿、敬老祝い金、花束をそれぞれ手渡し、三木さんの100歳を祝いました。三木よしさんに長寿の秘訣を伺うと、よく噛んで好き嫌いなく食べること、と話してくれました。三木さん、いつまでもお元気でお過ごしください。花束を手にする後藤富さん、引地誠町長から花束を受け取る三木よしさんの写真が掲載されています。ハッピーハロウィン。国見桃田広場でハロウィンイベント。国見桃田広場では10月22日、23日に季節のイベントとしてハロウィンイベントを行いました。来場した子どもたちはスタッフ手作りのフォトスペースで写真撮影をしたり、磁石のついた釣り竿でお菓子釣りに挑戦するなど、親子で一緒に楽しいひとときを過ごし、ハロウィンを満喫していました。スタッフ手作りの衣装に着替えて写真撮影のキャプションのもと、フォトスペースでピースサインをしている女の子を捉えた写真が掲載されています。
保健だよりヘルスニュース保健課保健係電話585-2783 E メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp インフルエンザ予防接種を受けましょう。高齢者インフルエンザ対象者1接種時65歳以上の方2接種時60歳以上65歳未満の方で心臓、腎臓、呼吸器などに慢性の重い障害があり、身体障害者手帳1級に相当する方。自己負担金1400円。生活保護世帯の方は無料。福島県立医科大学附属病院で接種する場合は異なります。持参物。健康保険証。実施医療機関。県内の実施医療機関で接種できます。助成期間、令和4年10月1日土曜から12月28日水曜。小児妊婦インフルエンザ、対象者1、生後6ヶ月から18歳、高校3年生相当以下の方。2、妊婦、費用助成額1人1000円。1回のみ。生活保護世帯の方は全額助成。 自己負担金、医療機関の接種料金から助成額を差し引いた金額をお支払いください。持参物、母子健康手帳、健康保険証や医療費受給者証等の住所や年齢が確認できるもの、実施医療機関、福島市、伊達市、伊達郡の実施医療機関で接種できます。助成期間、令和4年10月1日土曜から12月28日水曜。命を救う愛の献血にご協力を。11月24日木曜は国見町の献血の日です。場所、受付時間の順に読みます。国見町役場駐車場、午前9時から午前10時30分。株式会社清水製作所、午前11時から正午。株式会社福良製作所、午後1時30分から午後2時30分。公立藤田総合病院、午後3時から午後5時。食育シリーズ。町では食生活改善推進員の皆さんと栄養士が国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。10月は旬の食べ物について実施しました。食育教室の様子の写真が3枚掲載されています。国見町子育て世代包括支援センターももサポインフォメーションニコニコ相談会、実施日、令和5年1月18日水曜、時間午前10時から午前11時、会場、子育て支援センター、藤田保育所内、対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、お子さんの飲み物、申し込み、前日までに保健課保健係または藤田保育所電話 585-2374 へ連絡。乳児健診実施日令和5年1月26日木曜時間午後1時15分から午後1時45分会場関越大文化センター第1話室対象者3ヶ月時令和4年9月生まれ、9ヶ月時、令和4年3月生まれ、持ち物、母子健康手帳、おむつなど、内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて、11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。あなたの一本のお電話で救われる子どもがいます。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。児童相談所全国共通3桁ダイヤル 1-8-9 いち早く出産や子育てに関する悩みや質問がある方は児童相談所市町村へお気軽にご相談ください。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。お住まいの地域の児童相談所につながります。一部の IP 電話からはつながりません。令和元年12月から通話料が無料化になりました。院長先生の診察室から第12回公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。11月となり秋が一段と深まり落ち葉の季節となってきました。皆さん冬の備えは大丈夫でしょうか。電気料金燃料の高騰には困ってしまいますね。ロシアのウクライナ侵攻など暗いニュースが多いのですが元気を出していきましょう。新型コロナ感染症の流行は3年目となり、日本でも少しずつですが落ち着いてきたように感じます。10月後半からはオミクロン株対応2価ワクチンの接種が始まりました。ファイザーは12歳以上、 モデルナは18歳以上が対象です。まだワクチン未接種の方は、従来型のワクチンを2回完了後に接種可能です。現在のところ11歳以下は2価ワクチン接種対象とはなっていません。詳細は国見町広報等を参照、または保健課に問い合わせください。今年の冬はインフルエンザの流行が懸念されています。当院では11月1日から一般の方にインフルエンザワクチン接種を開始しています。新型コロナ感染症の世界的流行は収束しつつあり、多くの国で制限が解除されています。アジア諸国は中国を筆頭に慎重です。個人的には徐々に解除していくべきと考えていますが、皆さんはいかがでしょうか。なお、当院の感染対策は継続しています。公立藤田総合病院では、来年の初期臨床研修医のマッチングで、定員6人に8人の応募がありました。若者が集まることは、地域にとっても素晴らしいことであり、来年が楽しみです。近藤院長の顔写真が掲載されています。